ご一緒にこのデイキャンプのひとときをありがとうございます。また司会の兄弟から大変懐かしいですね、思い出を思い出すことができて、本当に感謝いたします。確か私は小学生ぐらいだったと思いますけども、毎月のようにですね、当時私は横浜におりましたが、家族で、藤本先生のお宅、確かに、勝田台ってありますか？八千代でしょうかね、住まいがありまして、月に一度は通っていたことを思い出しました。本当にですね、よく、確か土曜日の帰りだったと思うんですけども、雨で、よく道路が冠水してしまってですね、通れなくなって、立ち往生してしまったようなことも、あってね、いろんな、記憶が今、蘇ってきております。本当に、この、船橋教会との関わり、また、私自身にとりましては、小田原に使わされている当時から本当に多くの祈りとまた励ましによって支えていただきました。また合わせてつくばの働きにおきましても本当に当初からですね、どこの教会よりも長くつくば教会は船橋教会よりご支援いただいて本当に支えられてきましたこと、また見える形でもですね、毎年お送りいただいている梨ですね、本当にこれはいつも覚えられているという大きなお証というんでしょうか、本当に何度励まされたかわかりません。本当にこの場をお借りして感謝いたします。ありがとうございました。本当に多くの祈りに支えられて、私自身も新たな地における働きをスタートさせていただいております。コロナ禍にあって大変難しい時期ですが、筑波教会は独立、そして牧師交代、さらには街道の移転という目まぐるしいこの1年2年で、私たちも去年の今頃は教会の引っ越し、そして我が家も住まいを変えたんですね。本当にダブルの引っ越しをしている最中で、本当に今は懐かしくも思い出しますが、早くこのコロナが過ぎ去って新たな歩みを始めることができますことを願いつつ、本当に今は耐え忍ぶ時でもありますけれども、しかし重ねて申し上げますが、本当にこのような機会を与えていただけましたこと感謝いたします。一年分ということですので時間が足りないなということなんでありますが、ただですね、デイキャンプの落とし穴、集会の間が短いんですね。このインターバルの短さ、まだ私は前の第一集会の御言葉に引きずられているところがあるんですけれども、心新たに新たな御言葉に向かってまいりたいと願っておりますが、救いの輝かしい完成ということで、私たちは変貌山における主の主ご自身の輝き、本来の輝き、天の光景を垣間見た弟子たち、本当にその恵みから教えられましたが、この集会では 同じルカの福音書24章の13節から、これも大変有名な箇所です。エマオの途上での一つの主と弟子たちとの歩みを見てまいりたいと願っております。24章の13節から少し長くなりますが32節までまずお読みいたします。ルカの福音書24章13節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちは、この方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際、そればかりではありません。そのことがあってから三日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いています。と言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は、うちで燃えていたではないか。ここまでにいたします。お祈りをいたしましょう。恵み豊かな天のお父様、あなた様の皆を心から褒め称えます。あなた様はいついかなる時にも私たちの神であられ、主よ、その豊かな導きの御手が今もなお親しく伸ばされておりますこと、心から感謝いたします。あなた様ご自身の御手に抱かれて、また 導かれて私たちは救いの完成を目指すものでありますように、あなたがお住まいになられる豊かな安息の中に、大いなる御国に私たちを招き入れていただけますように、そのために今私たちがなすべきことを教えてください。そしてこの地上にあって主よ、あなた様のご栄光を豊かに担うものとして私たちを、この教会をお持ちいただけますように、ひとときの御言葉の時、主が豊かにお一人お一人に親しく語りかけてくださいますことをお願いして、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの主は生きておられる、言葉だけのお方ではないですね。また私たちはその思い出に浸っているだけのものでもない。私たちは今もまさにリアルタイムで生きて働いておられるお方、そのお方が私たちの主であられ、私たちはその方と共に歩むことができる。これはキリストにある者たちの醍醐味ではないでしょうか。弟子たちはまさにその弟子として四六時中24時間いつも主と寝食を共にいたしました。まさに正真正銘彼らは主の一番近くに歩んだ、それが十二弟子であり人たちです。今私たちは主の弟子として主の御そば近くを歩いているでしょうか。私たちがいただいている尊いイエス様ご自身の代価が支払われて、その命のかかった尊い御救いに預かっている今、このお方と共に歩まずして私たちはその完成に至ることはないということができます。私たちの、私の救いとなってくださったお方と共に歩まなければならない。しかし言葉ではわかるですけれども、実際現実は難しいということがたびたびある、それもまた事実ではないでしょうか。ともすると私たちは信仰のことと現実のことと巧みに切り分けて考えてしまいやすい。霊的なこと、私たちの救いに関することと、また日々の現実、日々の日常生活のさまざまな問題、その歩み、切り分けて考えてしまう。けれども先ほどの変貌さんでもそうでありましたように、天と地はつながっていて、まさに主ご自身はその本来の見姿をお見せくださった。私たちはその主を信じる者として、信仰のことはこの日曜日だけ、あるいは水曜日だけ、ね、あるいは教会のさまざまなイベントの時だけ、私たちは霊的なことについて考えて、また心をですね、正されて、しかし山を降りれば、いざ日常生活に帰れば、その主導権は私、救われる前と同じように歩んでいるのであるならば、私たちは本当にその救いが主からのものであるのかどうか、そこから考えてみる必要があるのではないでしょうか。神の私に対するご計画は今なお進行中です。 主はその御手を持って導いてくださって、その救いを始めてくださった方は完成まで導いてくださるということは、私たちはそのお方にお任せしなければ、お委ねしなければ、主ご自身が共に歩んでいるとは言えないのではないでしょうか。もちろん困った時にね、SOS を出すお方が与えられている、感謝のことです、ね、ピンチの時に私たちは名も知れぬ神に求める必要はない、イエス様に求めることができるけれども、ピンチの時だけの神であるならば、それは何ともったいない話でありましょうか。実にここに出てくる弟子たち、まあ、彼らは十二弟子ではありませんが、しかし多くいた弟子たちの中の一人でありましょう。彼らは十字架、主の十字架を前に実に悲しみ、また驚き、失望に満たされている。エルサレムからの帰り道、その途上にあって、ちょうどこのですね、光景を描いている絵が、大変有名な絵ですけれども、我が家にもあって、好んで掲げていますけれども、実に美しい光景がそこには絵となって描き出されています。2回目の集会はこの記事から共に見てまいりたいと願っておりますけれども、彼らはイエス様が合流されますけれども、その二人で歩いていくその途上にあって、エマオに帰る途上にあってイエス様が合流されますが、16節を見ますと、それがイエスであることがわからなかった。なぜならば彼らの目は遮られていたからであるわけです。なぜ遮られていたのか。なぜイエス様が来られているのにわからなかったのか。まあいろんなことが考えられますけれども、イエス様のお姿が以前とはもう全く異なったものであったのか、あるいはもう彼らはもう悲しみに打ちひしがれていて、でも上を見ることができなかったのか、なぜイエス様が共におられるのに彼らは分からなかったのか。まあイエス様であるはずがない、復活の主を彼らは信じることができていなかったわけですから、自分が死と慕っていたそのお方が、信じて捧げて共に歩んでいたそのお方が捕らえられ、壮絶な死を遂げられて、そしてこの世からいなくなってしまった。彼らはすでに復活のニュースを聞いていますけれども、しかしそれでも彼らの心は動かなかった。我が主、我が死を失ってしまった。その大きな悲しみと失望の中に置かれていたわけであります。彼らの願いと、また主ご自身のご計画とは実に異なっていた。その時に彼らは、親しい、この主が来られても気づかない。その目が遮られてしまっている。考えさせられるわけであります。とにもかくにも彼らは悲しみつつ、失望の中で、帰路についているわけでありますが、イエス様はそのような中にも共におられた。 どのような時にも主は私たちと共に歩んでくださるお方であるわけです。ここから目が開かれるまでのところを通してご一緒に見てまいりたいと願っておりますが、すいません、この時間は終わりは何時でしたかね。
終わりまで。
はい。終わりまで。はい。心強い言葉をありがとうございます。はい。後悔なさいませんように。はい、失礼しました。このエマオの途上にあって、まず私たちが第一に覚えたいことは17節以降、17節から24節まで、私たちの主は私たちのうちにある問題、私たちのうちにある弱さをお知らせになるお方である、覚えさせるお方であるということをまず覚えたいと思います。イエス様ご自身は彼らと共に歩まれました。17節でイエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。まあこれをイエス様に言っているわけですね。彼らは本当に気づいていなかった。そしてイエス様ご自身も私だとはおっしゃらなかった。ご自身を明らかになさらなかった。それは彼らが自ら自分たちの信じてきたこと、自分たちの心にあること、それと向き合って、そしていかに神様のことが分かっていなかったか、神様のご計画を知らないものであったか、いかにその心の鈍さ、目が開かれていなかったものであるかということを彼ら自身が気づく必要があったのではないでしょうか。彼らはここから実にですね、少しページを割いて、もう一方的にですね、話しています。イエス様はそこに口を挟まれない、黙って聞いておられる。19節以降もそうです。ナザレ人イエス様のことです。この方は神全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから三日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。ぬんと続いていきますね。これまで起こったこと。そして何よりも彼らは21節で、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていた。確かにイエス様はそのような方であり、しかしそれはこれから実現することですね。一度目にイエス様がおいでになられたときは、人々の罪を担うために、背負うために人としてお生まれになられました。しかし今私たちが待ち望む主がもう一度お戻りになられるときは、今度こそ王の王として、主の主として、戻って来られる。私たちはそのお方をお迎えするものです。ですから、 彼らの言っていることは間違いではありませんが、しかし神様のご計画は二段階であった。ツーステップであった。しかし彼らは目の前で起こったこの事実。確かに人は死んでしまえば終わり。私たちにもそのような思いがどこかにやはり残っているのかもしれない。いや、もう死んでしまったら終わりじゃないか。どんなに偉大な先輩方も、今は眠りの中に割れている。彼らは、この方こそ私たちの先頭に立って、この国を解放し、メシアとして、その力を発揮してくださるお方であるはず。彼らはそこに望みをかけていた。しかし、その通りにはならなかった。ゆえの絶望。もうこれから先どうしてよいかわからない。彼らはそんな思いを持って、帰途についていたのではないでしょうか。彼らの悲しみはイエス様の復活の知らせを聞いても動かなかった。そこに希望を寄せることはできなかった。彼らの心の内にあったもの、それがここに明らかにされている。彼らの信じていたことが明らかにされている。イエス様はそれを黙ってお聞きになられるお方で、私たちは時に試練に遭うものですが、私たちはその試練を通して、自らの心の内にあるものを知るのではないでしょうか。本当に私は主を信じているものでありながら、本当に信じられているのか。試練に遭った時に、苦しみに遭った時に、その真価が試される。信じていることを信じている通りに、お委ねできているだろうか。主にお任せできているだろうか。主の最善を信じてお従いできているだろうか。私たちは試される。そして試しておられるのは主ご自身であり、主ご自身が私たちがどうするか、見ておられるというよりも、むしろ私たちは、その試練を通して私たちの心の内にあるものを自らが知る。申命記の八章にこのようなお言葉がありますね。申命記八章の二節。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。イスラエルの民の歩み、荒野における40年間の旅路、彼らはその試練を通して自らの心の内にあるものを知った。主なる神はそれを分からせるために彼らを苦しめられた。どうしても私たちには不可解なことが起こります。主よ、あなたを信じ、お従いしているのにどうして？私自身のことを少しお話しさせていただくとすれば、 1999年に小田原の地に使わされて、そして20年間ですね、小田原での働きが許されました。本当に多くの祈りに支えられて、けれども独立後はですね、本当にもう二足のわらじですね。独立と同時に平日はこの世で働き始めて、それも良かったです。それまでは本当に母教会や主教会からのバックアップをいただいて、 100% 教会のことだけさせていただくことができました。しかしその時以上に、まあ反強制的にもこの世に出ていくわけですので、必然的にこの世の人々との関わりが生まれて、そこから救われた方々も何人かいらっしゃいます。この世との接点が生まれるというのは本当に感謝なことであった一方で、霊的に見るならば、だんだんだんだんと、まあ、停滞しているということは、これは後退しているということであると思いますけれども、あまり良い状態ではなかった。しかも、その状態に恐ろしいですが、慣れていってしまう。ですね。お言葉の準備も、だんだん機械的になっていく。本当に今日お話しさせていただいているような、主との交わり、そして主ご自身からいただく、お取り扱い、感動、お恵み、そういったものからだんだんだんだんと離れていってしまう。しかもそれがなくても何とかやっていける。これは本当に恐ろしいことだなと今振り返るのです。いいところもありましたけれども、しかし総合的に見るならば、やはり主の御言葉に 100% 全てをお捧げすることができるというのは、本当にこれは感謝なことであると、今、振り返るわけですけれども。しかし、そのような状況の中で時として立ち止まらされる。ですね。主ご自身と向き合わされる時が、たびたび訪れました。祈らされる。さまざまな出来事を通して、または御言葉を通して、主ご自身はそれではいけないよということを教えてくださる。あるべき状態を指し示してくださる。私のうちにあるものを明らかに主は示してくださる。ここでの彼らも自らの弱さ、足りなさ、そして神様のご計画を理解できていなかった、イエス様ご自身を理解できていなかった、そのことと彼らはここで自らの口を通して、証を通して明らかにされている。よく兄弟姉妹や求道者の方々、求道者ではないですね、兄弟姉妹たちとの関わりの中で、まあ、いろんなこう相談を受けるわけですけれど、相談をしている中で、まあ、いろいろもううちにあるものをお話になるわけです。時にですね、お話をこう聞いていて、話している方が自ら自分の間違い、また自分のなすべきことをこう示される、そんな場面に出会うことがあります。うちにあるものを私たちが外に明るみに出すときに、主はそこに光を照らし、また主はそれを豊かにお取り扱いくださるお方である。彼らはここでまず、これまで彼ら自身が抱いていたもの、この方こそイスラエルを解放する方だ、望みをかけていました。 もうその話は過去形、終わってしまっているわけですね。そして今、それが実現しなかった。望みは消え失せてしまった。そのことを彼らは明らかに語っているわけであります。しかし主はそこから豊かに御手をお伸ばしくださるお方です。その心の内にあるものが明らかにされます。そして主はご自身の御言葉へと導いてくださるお方である。25節から27節。今度はイエス様ご自身がお語りになります。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。なんと素晴らしい時間でしょうかね。歩きながらにはしてもったいないですね。イエス様ご自身が解き明かしてくださる。ご自身のこと。聖書全体からお聞きしたかったですね。いや、それを残していただけないのかな、思います。なんと幸いな時間であったことでありましょうか。しかし残念ながらこの時点でもまだ彼らはその目が開かれない。彼らは自分たちの心の内にあるものを出しました。イエス様は御言葉へと彼らを導こうとされる。けれども、その言葉を聞いても、依然として彼らは愚かであった。心の鈍いものであった。イエス様はご自分を26節で、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？実にイエス様ご自身、ご自分の将来についても断言していらっしゃいます。私たちは自らの死後、私たちは救いの完成を望み見ているものです。そして、その完成をすでに得た、そのように信じているものです。しかし、イエス様にとってはご自身、すでに起こったこととして、将来のことをもう断言することができる。神のご計画とそのお言葉は必ずその通りに実現する。私たちの信仰、これもまた主の御言葉によりどころを置くものではないでしょうか。彼らはイエス様ご自身から御言葉を紐解いていただきますが、解き明かしていただきますが、しかしまだその目は開かれていなかった。信じられない、そのような状況の中に彼らは置かれていたわけであります。しかしイエス様は丁寧に教えてくださいました。そして、同じ宿に滞在される。ね、その後で起こったこと、それが3番目、彼らの目は開かれたわけです。30節、そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなく、そして31節、32節、二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は うちで燃えていたではないか。実に感動的な場面、この食卓においてなされるわけです。十字架にかかられる前夜、イエス様がなされた行為が、まさに最後の晩餐の再現であるかのようなお姿がここに示された。まさに現在形で示された。実に感動的な場面。彼らはそれを見て、あ、イエス様ご自身だ。イエス様だ。と目が開かれる。彼らはもはや主を疑うことはなくなった。それまでイエス様の十字架は不可解なもの、不可解な死でした。実に絶望的な死でした、彼らにとっても。復活の知らせを聞いてもそれは信じられなかった。しかし、目の前でイエス様がそのパンを裂かれたとき、彼らの目は開かれた。そして大きな感動が心を満たしたわけであります。心の新たな力に彼らは動かされている。すると彼らは33節以降を見ますと、直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。ですね。もう悲しみに打ちひしがれて、エルサレムから帰途についていた彼らです。しかし彼らは、直ちにエルサレムに戻っていく。その歩みは、それまでとは全く異なっていました。彼らは内に心燃やされて、主は蘇られた。主は生きておられる。その知らせを持って彼らは仲間のもとに帰っていく。それを知らせに行った。彼らは主が共に歩んでおられた。主が共に歩いてくださって、私たちに主のお言葉を解き明かしてくださった。いや、何よりも十字架にかかられた主は今も生きておられる。そのことを彼らは確信して、そこから力をいただいた。そこから喜びをいただいて、彼らは新たな行動へと動かされていることを見るわけです。私たちにこのような感動があるでしょうか。主は生きておられる。主は今も私と共に歩いておられる。で、彼らは気づかなかったんですね。主の弟子でしたが彼らは気づきませんでした。隣にいるのに気がつかなかった。彼らの目が閉ざされてしまった。私たちの目は開かれているでしょうか。私たちの耳はしっかり研ぎ澄まされているでしょうか。主を見つめ、また主のお声を耳にしているものであるでしょうか。見ていなければ、聞いていなければ、私たちはどうやってそのお言葉に、その御心にお答えできるのでありましょうか。実際彼らは答えられなかった。彼らはまた以前の生活に戻っていくところであった。ね、これからどうしていこうか。主に捧げた生涯です。主の弟子として心定めて歩み始めたその生涯。しかし、絶望に終わった彼らは、これ以後どのように歩んでいったらよいのか。まさに彼らは路頭に迷っていくところであった。しかし、主は共に歩いておられた。彼らが気がつかなくとも、どのような状況であろうとも共に歩いておられた。その彼らは、主が、目を開かせてくださることによって気がつく。 創世記のヤコブの記述を見ておきたいと思いますけれども、創世記の28章でしょうか。28章でヤコブはさらに後にベテルの経験をするわけですね。28章の16節、実に心傷ついて新たな旅に出た彼ですけれども、荒野の真ん中で何もないところでヤコブは16節でこのように告白します。まことに主はこの場所におられる、それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家に他ならない。ここは天の門だ。彼はどのようなお言葉をいただいたのか、夢の中でしたけれども、13節からですね、そして見よ、主がその上に立って天のはしごの夢の中でこう言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この言葉を彼は何もないやらなので、しかも、まあ、自業自得と言える面もあるんです。ね、お兄さんを騙して、お父さんから、イサクから祝福を横取りしてしまって、もちろんそれもまた神様の取り扱いの中にあったわけですが、しかし彼はその住まいにいられなくなってしまう。怒っているお兄さんから逃れるために彼は旅に出る。まさに引っ越さなければならなくなってしまう。その地にいられなくなってしまった。その心傷ついた。これからどうしていいか。そんな時に神様はまさにタイムリーに語りかけてくださって、ヤコブへの祝福を。そして私はあなたと共にいる。あなたを見捨てることはない。この力強い約束を持って、ヤコブはね、石を枕にして休まなければならないような、そのような中にあって、ヤコブはこの場所は神の家に他ならない。と告白する。彼の今後の旅は、まさに景色が一変した。ことでありましょう。主が共におられる。そして主が共におられることに気づかされる。隠された主のご計画が明らかに示されていくときに、そこに主が共におられる。そのとき私たちはどれほど安心して、そのことを追いだねすることができるでしょうか。安心して、そして感謝のうちに歩むことができる。どんな砂漠に見えるような場所であったとしても、そこは神の家になる。天の門になる。今私たちの歩みの中に、このような主が共に歩んでいることゆえの告白。主が望まれている。そのことに対する動かぬ確信が与えられているでしょうか。確かに約束された方は生きておられる。 復活の主が私とも共に歩んでおられる。私たちはそのことを信じて、そしてこのお方と共に歩むものでしょうか。イエス様はマタイの福音書の最後でこのように約束してくださいました。28章の20節ですね。ここだけではありませんけれども、28章の20節で、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもあなた方と共にいます。どのようにしてか。ヨハネの福音書の14章には、実にイエス様はご聖霊の約束をしてくださいました。ヨハネ14章16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。14章の冒頭にまさにそのことが約束されていますね。主は場所を備えに行くのだ。だからあなた方は心を騒がせてはならない。私たちの主は今、復活の主は私たちの目に見える形では来られない。しかし私たちが今、主が共におられる、そのように告白することができるのは、助け主なる主の御霊が共にいてくださるからに他なりません。私たちはこの御霊に導かれて歩んでいるものでしょうか。この御霊によって私たちは新しく生まれ変わり、また主の御心をしっかりと御言葉を通して汲み取って、その道を歩んでいくことができる。まさに救いの完成を目指して歩んでいくために、このご聖霊が共におられなければ、私たちはこの道を歩んでいくことはできない。イエス様はあのガリラヤ湖の度重なる航海において、やはり弟子たちを試されました。嵐が起こるんですね。イエス様が向こう岸に渡ろうと言ったその旅で大変な嵐に出会う。なぜなんだろうかな。イエス様が定められた時ですよ。イエス様がご計画された旅ですよ。もう大うなぎで叱るべき、ね、逆にもう風に後押ししてもらって早く着いてよい。しかし生き死にが関わるような嵐にある。その中で弟子たちは、ああ自分たちはなんと無力なのか、自分たちは主が共におられなければ私たちは溺れ死ぬほかない、そのことを彼らは痛感させられたのではないでしょうか。学習したのではないでしょうか。愛する兄弟姉妹たち、本当にこの休日に、このキャンプのために時を清別してご一緒に御言葉に向かうことができますこと感謝いたします。その旅路に主が共におられるならば、私たちは安心してその先を任せることができる。完成まで。 けれどももし主が共におられないならば、私たちは依然として溺れ死ぬほかない。一寸先は何が待っているかわからない。それに対して私たちは一喜一憂しなければならない。そのような弱く脆い、それが私たちの現実です。私たちの生まれながらの滅びの現実であった。しかし主は、あの十字架を通して、罪と死に勝利してくださった。そこに終止符を打ってくださって、新たな命のうちに私たちを導き入れてくださった。私たちは今、その道を健やかに安心して平安と感謝のうちにこの旅路を送ることができる。そのような資格、そのような立場、そのような特権をいただいているわけであります。私たちの旅に、私たちのこの行程に、完成を目指していく救いのこの工程に主が共におられるでしょうか。おられるならば私たちは何も案ずる必要はない。はっきりと主はあなたを捨てることはない、約束してください。最後まで私たちを運んでくださる。ね、イザヤ書には私たちがね、白髪になって、私は最近抜けて困るんですけれども、もちろん白くもなってきました。ね、受け入れがたい現実でもあるんですけれども。しかし私たちは残念ながら、朽ちていく。この肉体は朽ちていくものです。衰えていくものです。そして、やがては死を迎えるものである。しかし死はその先に、豊かな恵みを用意して、くださった。そのために主は私たちと今日もまた共に歩んでくださっている。今日もまた主は親しきお声をおかけくださっている。主が隣に歩いておられるのに、主が私のうちにお住まいになられているのに、それに気がつかない。知らんぷりをしている。無視している。ね、親子の関わりの中でも、ね、子供が口を聞いてくれない。こんなに悲しいことないのではないでしょうか。ね、名前を呼んで語りかけているのに、何の返事もない。交わりがない。そこに、息の通った、親しい、交わりがない、悲しいことです。私たちは我が主と共に歩むこの旅路の中で、どれほど主が私の生涯に、今日の私に寄り添ってくださっている、そのことに心を寄せることができているでしょうか。認識することができているでしょうか。覚えて感謝することができているでしょうか。エマオの途上にあった彼らは初めそれに気がつかなかった。彼らの思いとは、到底かけ離れたところに神様のご計画があったからです。彼らの願いとは、対極に神様は、そのご計画を実行されたからです。しかし、その間違いに気がつかされたときに、主は死しての地によみがえられたという、この信じられない事実を知ったときに、彼らの生涯もまた、さらに変えられていった。聖書は、この後のことを詳しく記していませんけれども、弟子たちの、人たちの今後の働きを見れば、そのことは一目瞭然であります。彼らは世界宣教を担う器となった。同じ主が私たちにも望んでおられる。同じ主が私たちと共におられる。私たちはこの世界という畑、主の畑の中で何ができるのか、 教会はこの現代に、この世界に、この日本に何ができるのか。私たちは主が共におられるならば、主の命のかかったこの福音を通して、今もなお救われる方々が起こされるに違いない。今も心の向きを変えて、キリストにあって、新たに命の道へと導かれる。そのような仲間が起こされるに違いない。私たちは本当にそこに希望を置きつつ、天の御国の拡大のため、どれぐらいの時があと許されているのか、私たちにはわかりませんが、しかし与えられているこの時を、私たちのこの生涯を、自らの救いの完成のためであると同時に、捧げてくださった主ご自身、そのご愛にお応えする形で、私たちもまた自らを使い果たしていく、主のために捧げていく、主と教会の豊かな働きのために用いていただく、これを主は大いに喜んでくださるのではないでしょうか。本当に制限された、また不自由さを覚えるこの時代です。なんか本当に息苦しくなるような、そんな時代ではありますが、しかし主はこの時もなお御心を持って私たちに望んでくださっている。その御心がどこにあるのか、そのためには主と共に歩まなければ、私たちはそれを知る由もないわけであります。どうぞこのキャンプに集われたお一人お一人が、主ご自身が弟子たちに表してくださった天の光景、素晴らしい恵みの光景を目の当たりにしたように、私たちも日々の歩みの中で、主よ、これは本当に素晴らしいことです、主に栄光を期す、主の恵みに包まれる、そんな日々でありますように。そのただ中に主がおられる、本当にこれは感謝なことです。私たちは復活の主と共に、復活の主をこの目で見て歩むことはできませんけれども、しかし約束の聖霊が私のうちにお住まいくださって、豊かな導きのうちに道を歩ましてくださる、本当にこの素晴らしい特権を感謝したいと思います。そして私たちはやがて栄光の主に愛まみえる、その日を本当に楽しみにしたい。第二コリントの三章の十六節をお読みして、この時を閉じたいと思います。コリント第二の手紙三章十六節から十八節まで、お読みいたします。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは覗かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。驚くべき主の御業が私のうちで行われている。 私たちは作り変えられている。で、救われて終わりではないですね。約束をいただいて、感謝して終わりではない。主はそこから始めてくださる。そこから私たちを作り変えてくださる。ご自身の意のままに、その御心にかなうものとして、主の栄光を担うものとして、私たちを作り変え続けてくださる。そしてその工程はやがて完成の時を見る。私たちはどのような姿で主と相まみえるのでしょうか。本当にその時のことを、今日のあの変貌山の記事でもそうですけれども、主とどんなふうにお会いするのか、あのテサロニケにも記されていますね。本当に楽しみ、本当にその時を心待ちにしたい。これは私にとって希望の時です。ここに希望を置いて私たちは歩むものでありたい。どうぞ愛するこの船橋聖書バプテスト教会の一人お一人が、本当に主の道を、主の救いの完成を目指して、輝かしい完成ですね。私たちはこの時を心待ちにしていきたいと思います。主が共におられますから、それは必ずその通りに実現いたします。問題は私たちの側にあるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。恵み豊かな天のお父様、心の鈍いものであります。あなた様の御心が示されていながら耳を塞いでしまうような、また目を向けずにいてしまうような、そんな愚かな時があるやもしれません。しかし主よ、あなたはだからといって離れていかれるお方ではなくて、お見捨てになるお方ではなくて、そのような弱さを抱えながらも私たちを決して見捨てることなく、見放されることなく、最後まであなた様の身元に至るまでお導きくださいますお方でありますこと、心から感謝いたします。このお恵みに預かっている私たちは、自らの救いの完成と同時に、この救いを一人でも多くの方々に告げ知らせていくことができますように、そのために主よ、あなたは教会をお立てくださいました。あなたの尊い命の言葉である福音を私たちは担うものです。主のご栄光を担うものとして、この光を一人でも多くの方々にお届けすることができますように、あなた様がお知らせくださったように、私たちもこのご愛を、この福音を知らせるものとして、ご愛を運ぶものとしてお持ちくださいますようにお願いいたします。この船橋の地にあって、主が愛する御教会を豊かに、主のお恵みによって光り輝かせてくださいますように、船橋、そして柏、またつくば、神様、あなた様の御体のある教会が豊かに築き上げられていくことができますように、主が共におられますから、その一つ一つは実現へと至ることを信じて感謝いたします。そのお約束のごとく、私たちもまた心を開いて聞く耳を持ってあなた様にお従いしていくことができますように、このキャンプの、デイキャンプのひとときを心から感謝して、また御手に追いだねし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。